はい、皆さんおはようございます。Good morning, everybody.、For English-speaking people, you have already、written sermon in English, so you can follow me, okay, please. 日本語で、I preach only in Japanese right now. Okay? 日本語だけで説教させていただきます。さあ、この写真を出してください。これは皆さん、ベツレヘムです。This picture shows you the from Bethlehem on November 30th.One day before the first Advent. アドベント、第一アドベントの前の日なんですね。この日、ベツレヘムでは、11月30日ですけれども、キリスト様の生誕をお祝いする、いわゆる生誕教会があります。この生誕教会は、世界遺産になっておりますけど、そこで、盛大な、また大きな巨大なこのクリスマスツリーがここにあるんですけど、ここで点灯式が行われました。点灯式には、数千人が訪れて、ベツレヘム市長と、そしてパレスチナ自治政府のハムダラ首相も出席した。この日ばかりは、パレスチナ自治政府のハムダラ首相も出席いたしました。これが行われたんですけど、今年のこのクリスマスツリーの点灯式に先立って、実はフランシスコ法王からですね、イエス様のまぶねの一部と語り伝えられているところの手のひらに乗るぐらいの小さな木片、木片ですね、木の柱がベツレヘムに返還されたんです。と皆さん思われるでしょう。この小さな木のこの柱はですね、1216年に聖地の管理者として、当時管理していたフランシスコ会、カトリック教のフランシスコ会が伝統的に約2000年間のものとして伝えて、7世紀にバチカンに送られたものです。この木の破片といったらおかしい、木なんていうか、こう木片と言いましょうか、木のこのあれですね、マーチングバンドとともに迎えられた。もう盛大に演奏してですね、そしてイエス様がお生まれになったその場所が今教会がなってますけど、その中にはカトリック教、プロテスタント教、ギリシャ正教、ルーマニア正教、ロシア正教、一つの教会の中にもう全部こう分かれてるんですが、カトリックの聖カトリナ教会に収められたということです。私が長い間住んでいたドイツのトゥリアという町にはやはりカトリックの町です。これ 95% カトリックの信者さん、そこにはイエス様が来ておられたという衣の一辺が置いてあるというんです。一度見たことありません。私は何年おきにこうオープニングするか、虫干しをするという話ですけど、分からないですね。ずっと奥にしまってあるということで、カトリック教会はこういうイエス様の衣の一辺だとか、あるいはまたその木の十字架の木一辺だとかですね、そういったものがこう大切にして伝統的にずっと彼らは持っているわけです。はい、次の写真お願いします。現在ベツレヘムの人口は約2万9000人です。3万人弱、小さな町ですね。タイムオブイスラエルというこ新聞が伝えたところによりますと、1950年代には 86% がキリスト教徒だったんです。ところが今は 12% 減少しています。その原因は悪化する貧しさ、貧困とイスラム過激派のその動きが原因だと言われております。ですからしばらく前まではベツレヘムはキリスト教徒が多い町でありましたけど、現在はそうでなくなった。ところが見るとですね、イスラム教徒がクリスマスツリーの前で自撮りやってるんです。いつのどこの国行ってもどの時代でもですね、あんまり変わらないなと私は思うんでありますけど、これがイエス様がお生まれになられたベツレヘムのその11月30日の出来事でありました。ところで皆さんもクリスマスのいろんな行事に向かってお忙しいと思います。昨日も一部の方々が来られて遅くまでいろんな準備をしてくださいました。私たちはスピーチをするにしても、あるいは試験を受けるにしても、何をするにしても準備をするということは大切なことですね。準備すればするほど私たちは心に平安があります。準備がなかったらよく私たちは準備不足ですなんて言うんですけど、皆さん準備、これは大切なことです。アドベント対抗節、それはキリスト様の誕生に備える準備する時間を示しております。メシアである、救い主であるイエス様がお生まれになられた、そのことへの備えの時です。教会ではクリスマスに向けて備えをもちろんいたします。先週、第1本目のアドベントキャンドルに展開いたしました。 1本目のろうそくは期待を象徴してましたね。2本目のキャンドル、ろうそくは、これは備えを意味象徴しております。イエス様の時代、多くのユダヤ人は救い主、自分たちを救ってくれるお方である、このお方が来られるということを本当に待ち望んでいました。なぜならローマという国の支配下に置かれていたからです。自分たちの国を復興してくれるところのメシア、救い主が来てくれるということを待ち望んでいました。そうです、そのイエス様がお生まれになって、神様の都であるところのエルサレムに入城されたのです。そのために備えられたのはロバの子でありました。イエス様は前もってロバのオーナーに、主はお入り用なのですと言いなさい、こう言われました。そこに備えられていたのは確かにロバの子でありました。白馬でも、また御用列車でもありませんでした。ロバの子でありました。貧しさと謙遜を示すところのロバの子であります。皆さん、備え、それは本当に大切な人生における重要なことです。皆さんは人生でどんな備えをしていらっしゃるでしょうか。私が言いたいのは、皆さん、年金の備えじゃないんです。あるいはまた葬儀のための備えでもないんです。あなたの人生の最終ゴールに向けての備えであります。で、私たちの人生の最終ゴール、そこはどこでしょうか。それは聖書は言ってます。神の国であります。神の国に入ること。神の国というのはバズリア統帝ウッド、ギリシャ語で言います。バズリア、王様が主権を持って王として支配する国、これは天国ですね。神の国、ここに私たちが入ることが最終ゴールのはずです。皆さん、そこには悪が一切存在しないんです。誤解も一切ありません。恨みや嫉妬一切ないんです。本当に平和が、平安が、シャロームがそこを支配する、私たちが想像できないようなそのところ、これが天の国だったんです。神様が主権を持っておられますから、王様として主権を持っておられますから、そこに悪は一切必要ではありませんでした。バプテスマのヨハネがイエス様の前に生まれた時、バプテスマのヨハネは何と言ったでしょうか。見よ、神の国は近づいた。イエス様ご自身が神の国だったゆえに、そこには悪の霊は必要でありません。病も必要でありませんでした。そういったものが全部イエス様のその一言、お祈りによって、言葉によって追い出されたことを私たちは知っております。私たちは神の国、ここに入ることが最大のゴールであることを確認したいと思います。神様が王として座しておられるところ、そこが私たちが向かっているところ、その意味で私たちは一人一人は今日その御国に入る備えをするものではないでしょうか。ところでイエス様はご自身のために終わりの時代に何が起こるか語られたんです。皆さん、この世には終わりが来るんです。いや、こんなに平和で、こんなに豊かで、こんなに大丈夫だと皆さん安心しておられるかもしれません。しかし聖書ははっきりと終わりの時代が来ることを語っております。で、それは多くのことが印として起こると言われました。皆さん、印と奇跡と違うんです。どう違うんですか。奇跡というのはミラクルです。いわゆる不思議なこと、私たちが理解できないこと。しかし印というのは、その奇跡に深い神様の意図、意味が含まれている。これを聖書は印と呼んでおりますね。いろんな印が起こる、それが今起こりつつある時代であると聖書は教えています。イエス様がもう一度来られる時の印、今私たちが生活しているこの時はイエス様が来られる前のその時代であります。ですから神様に出会う備えを、イエス様に出会う備えをせよと聖書は教えています。聖書はこう書いています。21章25節、そして火と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れとどよめくために不安に陥って悩み、26節、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は、人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。皆さん、2000年前にすでにこの言葉が語られました。 先週 NHK テレビでは特集番組で取り上げたのは、これから30年以内に 70% の確率で大地震、大地震が都市圏を襲うということで特別番組を組んでましたね。もう日本でも現実にこういった自然災害が身近な問題としてなっておりますけど、聖書ははっきりと天の万象が揺り動かされる、恐ろしさのあまり人々は気を失うと言ってるんです。これがイエス様が再び来られる時に起こると聖書は言ってます。今日はこのことはあまり詳しく入りません。今日の第二対抗説はこの備えについて、私たちが心を静めて神様を礼拝する時であります。今日皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、大切なことは神の国は近いということです。イエス様はこう言われました。21章29節、それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。もうこれらの聖句は説明する必要ないでしょう。神の国が近いことを何によって知るかが記されているんです。木の芽が出れば、これは夏です、春です。夏は近いことを誰でも知ってますよ。自然界の摂理なんです。マタイの24章を見ますと、終わりの時代、木の芽が出ることについて8つの前兆が現れると実は書かれております。順に見てみましょう。偽キリストの出現、5節なんです。これ皆さん、マタイ24章聖書を開いてください。5節、今韓国では1000人以上、我こそ救い主だと言っている人々がいるそうです。偽キリストです。そして戦争と戦争の噂がある。噂どころじゃない、戦争が起こってますね。飢饉と地震、これも世界的レベルであちらこちらで起こってます。今特にアフリカ大変です。ジンバブエ大変です。国連が昨日声明出しましたね。このままでいければ来年国民の3分の2は食べ物がなくて死んでしまう。もう本当に食物が余って日本のように捨てて廃棄してしまう国もある。片一方では食べるものがなくて飢え死にしていく人々が起こっているそうです。そして迫害が起こるそうです。神様を信じる人々があちらこちらで迫害を受ける時代に入る。そのナンバーワンが北朝鮮です。私たちは重荷を持って苦しみの中にある人々のために祈り取りなしておりますけど、北朝鮮に多くのクリスチャンがいます。彼らは皆地下に潜って礼拝している。中国もそうですよ。皆さん、神様を認めない国々、その国においては多くの生徒たちが迫害を受けている。そこで信仰を失い廃墟し、そして互いに裏切る、憎み合ったりする。十節ですね。そうです。今の時代そうじゃないですか。お互いが約束しても約束を守れないんです。裏切るんです。そればかりか憎み合ったりする、憎悪です。そんな世界に神様がなることを実は本当に望んではおられないんです。6番目、偽預言者が多く現れ人々を惑わす。そうです。つまりこれから何々が起こりますよ。一昔前ですけど、ノストラダムスの大予言というのがありました。今ニコッと現れた方はその年代の方ですね。若い方ご存じないでしょう。皆さん、ノストラダムスの予言当たらなかったですよ。同じように今でもですね、いろんな予言者が出てる、これ言ってます。そして7番目、愛を失っていく。これ大きいです。本当に愛が失われてる。皆さん、愛し合うべき夫婦の関係で愛が失われてます。結婚はテストだ。合わなかったら別れたらいいじゃないか。皆さん、そんなレベルのものではない。結婚の奥義はとっても深いと聖書ははっきりと教えてますね。神様を知らなかったならば愛が冷めていく結果、皆さん、人は裏切り憎み合ったり、そういう状態に陥ってしまう。8番目、福音が全世界に述べ伝えられる。そうです。キリストのグッドニュースが全世界に述べ伝えられる。皆さん、50年前まではどうしてこのニュースが世界に伝わるか考えられなかった。なぜ？パソコンもコンピューターもスマホもインターネットもない時代ですよ。そんな時代にどうやって皆さん、パプアニューギニアの奥に、アフリカのずっと奥に、皆さん、あるいはシベリアの奥地に福音を伝えることができるでしょうか。皆さん、今はスマホ一つで瞬間でポッとクリックするだけで地球の反対側まで会話できるんです。イエス様の福音が瞬時に伝わる時代にもう入ったんですよ。私は 14歳で神様を信じました。その時この御言葉ですね、福音が全世界に述べ伝えられる。そんなことどうやって可能だろう、宣教師がどうやってそこまで行くんだろうと子供の中に思ったんですね。でも今誰も疑う人いないですよ。もうインターネットが、ネットが、 SNS が進んでそのようなことが可能になりましたね。皆さん、約2000年前にすでに聖書はそのことを語っている。これらのことは前兆です。これから起こることとイエス様が言われましたね。皆さん、私たち今の時代どのように生きているんでしょうか。今一番大きな問題の一つ、何か、それは先週スペインのマドリッドで開かれた COP21、 COP21 です。皆さん、地球温暖化対策に取り組む会議です。COP というのはですね、 Conference of Paris、 この頭文字を取って COP で、一番初めは2015年開かれましたから COP15 で、今回は COP21 で開かれた。なぜ、昨日も報道でニュースでやってました。ある島はこれから3年経ったら、その国なんですけど、国は9つの島からなってる、9つの島で一国なんですけど、あと3年経ったらもう島がずっと海に沈んでしまって、温暖化のためにもう国がなくなってしまう。だから防波堤を作ってブロックして保護してるんだけども、これも議題で取り上げられているようですけど、皆さん、温暖化が深刻な問題になってますね。そうです、皆さん、 COP21 どういう結論が出るのか。その人たちで賛成派、反対派、いろんなことが出て、ああだこうだ、いろんなことを議論をしておりますね。これが人間であります。皆さん、神の国が近い、これが印だ。どうすればいいんでしょうか。私、備えが必要なんです。イエス様は何を語られたでしょうか。その中心メッセージは神の国でありました。マルコの福音書1章15節、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。こう実は御言葉は語っています。聖書は神の国について何度も何度も語っているんです。実はイエス様ご自身が神様の国です。ですからイエス様が来られた時に病や悪霊や災い一切不必要です。また4福音書、この福音書は全て神様について記録しています。まさしく神、イエス様の来臨は神の国の実現であります。そこには不思議と奇跡、また祝福が満ちているところです。そこで求められたことは悔い改めて福音を信じることでした。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の語られたメッセージでありました。すなわち神の国が近づいていることと悔い改めには関係が深いということ。私たちなかなかごめんなさいが言えない時代だと言われています。頭で分かっていてもごめんねとなかなか言えない。近い関係だったら言えるじゃない、まあ言えることもあるけれども、逆に近い関係だと言えないこともある。皆さん、私たちは神様の前に悔い改めるということはとても難しいことの一つですよ。心が素直でなければそれはできないことですね。しかし時が満ちてきてるんです。ですから神の国は近づいてるから、もうそれは悔い改めて福音を信じる時代に入っている。そうです、皆さん、これがイエス様のメッセージでありました。そうです、あのドクター中村が先週アフガニスタンで銃殺されて召されました。昨日 NHK もトップニュースで取り上げた時に、皆さん、アフガニスタンの大統領が棺を担いで見送ったんですよ。ドクター中村は本当にいい働きをたくさんなさった。このアフガニスタンカブールというところに私の出た進学校の先生が、校長先生が宣教師で長年いてた。またタリバンが出る前でした。いろいろな話を、そのアフガニスタンの話を聞いたんです、私は授業でですね、その先生から。でもその後イスラム教過激派が出てきた時に、あの国はとんでもない国になってしまう。でもとっても美しい、とっても自然が豊かで、そしてアルプス、ヒマラヤが見えて、本当に楽園に近いぐらいのところだって先生言ってました。でも信じられない、そのイスラム教過激派の人々の巣になった。今はタリバンと IS とこの両方が本拠地としてアフガンに置いてる。もうイランではないんです、イラクでもないんです、あちらに置いてるんです。 そして日本人が巻き込まれるという大変悲しい悲しい事件が起こってしまいました。そうです、皆さん、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。そのドクター中村は何と言ったんでしょう。もうね、戦争してる時代がない、敵味方と言ってる時代じゃない、食べるものがないんだから、ですから植林をして、そしてまた用水路を作って、彼は60万人の人々の命を救ったそうですね。医療は薬は人を一時的には癒すことできるけど、本当の癒しにならないと言って、彼は植林をして、そしてまた栽培をして、用水路を作って、水を引いて、食を与えて60万人の人々を救ったんです。もう今はお互いが戦争してる時代じゃない、お互いが生きなければならないんだと叫んだんです。正しいですよね、それ。私たちはそう思います。でもそれを正しくないと判断する人たちがいるんです。とても残念だと思います。つまり世界がますます混乱混迷の中に入っていく、こんなこと誰も私たち願わないんです。でも現実はそうじゃありませんか。そういう中で神様を信じる私たちはどう生きればいいんでしょうか。皆さん、聖書は素晴らしいです。その生き方を私たちに教えてくれています。それが第二のポイントです。神は備えの神ですということです。これをしっかり今日覚えていただきたい。まず第一、神様はイスラエルのために備えをされました。それは預言者を通してメシアが来られるという、救い主が来られるというメッセージでした。旧約聖書を開きますと、神様はいろいろなこの時代に預言者を送られました。例えば新約聖書をこう書いております。ヘブル人への手紙の1章の1節、神は昔預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、12章1節、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。神様は何度も預言者を通してイスラエルのためにお語りになりました。イエス様は例えでもこのことを語っておられます。それがマタイの福音書の21章33節から36節、簡単に説明します。聖書をお持ちの方は開いてください。マタイ21章です。主人、いわゆる農園を持っていた、ブドウ園を持っていた主人がいました。そして主人はこの農夫たちを愛していました。そしてその農夫たちにこのブドウ園を任せて主人は旅に出たんです。もちろん農夫たちに収穫が来たらちゃんと分け前を払う、そういう備えを主人はしておりました。それが34節ですね。ところがこれを読んでいくときに、農夫たちが使いのしもべを殺したと書いてあるんですね。これはマタイの21章35、ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は旅に出て、ご主人さん、農夫たちはに任せていったんです。ところがそこに使いの者が使わせた時に、彼らはそういう仕打ちをしてしまった。農夫というのはここで、収穫をの神、主人から使わされた人たち、使わされた農夫というのは預言者であります。そして彼らは迫害を受けて、そして命を落としました。イスラエルのために実はイエス様も同じように使わされたんです。21章38節、その娘と農夫たちはその息子を見て、いわゆる初子でしている、ブドウ園でしている息子たちですね、あ、ごめんなさい、農夫たちですね、あれは跡取りだ、さああれを殺してあれの相続財産を手に入れようと話し合った。イスラエルの民は確かに主人の息子あるイエス様を殺してしまいました。ここにブドウ園を、農園を任せられた農夫たちの心の中を覗くことができます。欲望です。私たちの心の中にある深い深いところにあるのは欲望です。多くの人々が今もそうです。多くの人々が欲望にとらわれてしまって、欲望に握られてしまって、そこから逃れることができない。欲望が熟すると行動を生みます。そして行動のエスカレートしたのが殺人です。残念ながら私たちの国でもこのようなことが起こっています。神様が息子ならば、我が子ならば、この農夫たちも敬ってくれるかもしれない。ところが彼らは、あれは跡取りだ、息子だから、 殺してしまったら財産は相続財産を我々分になるんだ。これがユダヤの民がイエス・キリストを殺してしまった大きな大きなポイントですね。そこはイエス様の十字架です。皆さん、イエス様は十字架にかかるためにお生まれになったんです。皆さん、私たちの教会でも新しい赤ちゃんが生まれましたね。アイキちゃんという名前つけたそうです。でもこの子供の将来、親であってもわからないですよ。もちろん愛してらっしゃいますね。でも天皇お父様は我が子をもう十字架にかけることを分かっていて送られた。これは何という大きな愛でしょうか。皆さん想像つかないです。私も息子を一人失いました。突然失ったんですよ。親にとって息子を失うってこれほどの痛みはない。泣きました。本当に家内も泣きましたよ。取り戻せないんです。でもそれが生まれる前から分かっていて送るってどういうことなのか。人知を超えた愛と聖書は言っています。神様は大きなご愛を持ってイエス・キリストも送られた。だからこの方が語られることは真実なんです。いい加減のことではありません。確かにこの方は聖書に書かれているように捉えられ、そして殺されて、しかしながら聖書に書かれているように3日目に死から復活してくださって、つまり死を打ち破った勝利者であられます。それによって神様の救いが成就いたしました。つまり完成した。このようにイスラエルの歴史から私たちが教えられることは神様の備えなんです。そうです。聖書の神様は備えの神であると私は信じています。皆さん、神様は人をも備えてくださるお方ですよ。あなたも実は神様によって人生備えられてるんです。でも見えない、わからない、どんな備えがあるかとあなた思われるかもしれません。皆さん、神様に近づけば近づくほどお心を知ることができる。今朝の分かち合い会でも話したんですけど、どうしたら神様のを知ることができるでしょうか。それは近づくことなんです。人は近づけば近づくほどその人を知るようになります。神様の前に祈り、御言葉を読み、デボーションをし、神様との交わりの中に近く近く入れば入るほど神様のお心、お考えを知ることができるようになる。聖書は教えています。神様はどんな人を備えられたんでしょうか。まずイエス様の前に道を備えた器であるバプテスマのヨハンです。11章11節マタイの福音書です。ここ書いてます。誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。そして3章11節彼は言われました、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。これはバプテスマのヨハネが言った、私の後に来られる方、これはメシアであるイエス様です。また神様は十二弟子の一人一人を備えられましたが、その一人のペテロ、ルカの5章10節こう書いています。イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのです。皆さん、ガリラヤ湖畔で網を投げて漁を売ってた無学なこの一漁師が、確かにその後聖霊が下った後一度に3000人の人々を改心に導く大伝道者に変えられていった。人間を取る漁師になるのです。そうです。また神様に大きく用いられた伝道者パウロ、これは使徒の働き9章15節こう書いています。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。そうです。初代教会最も影響を与えた器、この一人ですね。愛する皆さん、神様はあなたの人生においても備えを、かっこ計画をお持ちです。今まであなたはあなたの人生計画プランで生きてこられたかもしれない。もちろんあなたは優秀な人でしょう。才能豊かな方でしょう。能力も力もすべて備わっているかもしれない。でも神様のお許しがなければ何一つ成就しないんです。いや、神様はあなたにベストプラン、最高のベターじゃないんです、ベスト、最高級、この計画をお持ちの方なんです。そうです。私はそのことを思うときに、 私の人生を振り返るときに、本当に神様は備えを持っておられたことだなということを確認します。これは私は神様にとって本当に感謝すべきことの一つ。同じように神様はあなたの人生にも計画があります。神様はイスラエルが勝っていたから救われたんでしょうか。いいえ、そうではない。イスラエルはただ神の選びでした。この世の中は優秀な人材をリクルートするんですよ。ですから会社は新入社員を獲得するときに優秀な人を獲得したい、一生懸命ですね。またスポーツ界も最近はそうです。優秀なスポーツマンをとにかく手に入れたい、そうです。でも神様は人間的な能力とか才能とかそんなことで見てるんじゃない。神様は一人一人を同じように愛してくださってる。イスラエルが優秀で選ばれたのではない、アブラハムが優秀だから選ばれたのではない、聖書は語ってます。ただ普通の人だと。選ばれた彼らが神様に従順に従っているように神様の豊かな祝福をいただくことにできました。いかがでしょうか。私たちはメシアであるイエス様を受け止める人でしょうか、あるいは拒否するものでしょうか。世の中は受け取れません。華やかなクリスマスパーティーはするでしょう。でも静かなクリスマスパーティーは日本ではどこにも見当たらない。神様の前に私は考えてみたいと思うんです。御子イエス様は従順だったんです。フィリピの手紙の2章6節から8節をお読みします。キリストは神の御姿であらる方なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、7節、ご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、8節、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。イエス様のその歩みというのは私たちのお手本です。そうです、私たちはこのイエス様に習うものになろうではありませんか。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。御言葉ははっきりと私たちに語っています。あなたの人生、一度しかない人生、貴重な人生、リピートできない人生、あなたは一体どのような備えをしていらっしゃるでしょうか。そうです、今日私たちは神の国は近いのですというテーマでお話をしてしました。まとめてみたいと思います。第二アドベント聖書、それは備えを意味いたします。大切なポイント2点がありました。1つ、神の国は近いということです。木の芽はすでに顔を出し始めてます。木の芽はすでに顔を出し始めている。第2番目、神は備えの神です。旧約時代の預言者、神様はまたバプテスマのヨハネ、備えられてメシアが来られる前に神様は何度も何度も備えをされました。しかしイスラエルの民はそれに耳を貸しませんでした。神様はあなたの人生にも備えを計画を持っておられるんです。そうです、あなたは神の前でどんな備えをされるでしょうか。私たちの人生というのは、私たちの命というのは私たちのものであって、実は私たちのものではないとも言えましょう。そうですね、私は23歳の時にドイツへ留学しました。大学で勉強して学位を取って日本に帰ろうと大きなビジョンを持って、皆さん若いということは何でもできるんですよ。語学もすぐ覚えられますね、若さがあれば。そうです、健康であるならばあちらこちらに行っていろんなこと、スポーツも何でもできましたよ。あの時私もやはりそんな思いでした。何でもできる。でも神様は私をそのドイツで声をかけてくださって、神様の福音を語るように召してくださった。それは30歳の時でした。ですから23歳で行って30歳まではある意味で備えの時でしたね。30歳で私は伝道を開始して、そしてデュッセルドルフの町で教会を始めさせていただきました。それが私の始めた一番初めの教会でしたね。しかし皆さん、1976年、それはまだ皆さんお生まれになってない時代かもしれない。今考えてみると、神様はすでに私を計画の中に置いて、 お前がいくら大学で勉強して学位取って何しようが、私のプランがあるんだよと言って私をコーリングして、そして宣教師に、牧師に私を召してくださった。神様の召しを受けた時、御言葉を通していただいた時、私はもう身動きできなくなったんですよ。もう逃げられなくなったんです。バチッと御言葉を捉えられて、もう本当に腰が抜けた状態になったんですね。まあどうすることもできない、もうギブアップですよ。私はこれは神様からが語られたことにして従う決心しました。それ以来ずっと今まで神様がこの力のない、能力のない、虚しい、本当に卑しいものを支えてくださったことを本当に感謝しています。皆さん、そのデュッセルドルフ日本語キリスト教会がヨーロッパでできた一番初めの日本語で礼拝する教会になったんです。私は夢にもそんなことを思っていませんでしたよ。でも His plan、 神様のご計画はすでにあったんです。私が行く前に、いえ、私が生まれる前からですよ。聖書を見るときに、母の胎の何かにあるときから神様もご存知だって。いやー怖いですね。いや素晴らしいです。その神様が愛の神様だから素晴らしいんです。しかも神様のご計画、 His plan is always best、 神様のご計画はいつも最高。こう私たちは願うと。まもなくノーベル賞受賞式が開かれます。吉川さんでしたかね、日本から今度受けられる吉野さんですね、ごめんなさい。あの方、記者の方インタビューしたら、どうですかお感想、最高です、最高ですって、そればっかりリピートしたのが私の印象に残っていました。そうだと思いますね。ノーベル賞をいただかれるわけですから、それだけの研究を働きをされたわけですから、立派なものだと私は思います。最高ですとも考えた。私たちの神様は私たちの人生に最高のプランをお持ちなんで、そのために備えをしとられるんです。ですからこの神様のお言葉に従わなかったら、私たちそれを受け取ることができないんです。それは私の経験からも言えることですね。そうです、神様はあなたの人生に同じように備えをしていらっしゃいます。いかがでしょうか。あなたはイエス様のご降誕を前にしてどんな備えをなさっていらっしゃるでしょうか。心静めてお祈りしようではありませんか。お祈りします。 Let's pray. The Heavenly Father, we come close to you again in your name. 天のお父様、あなたの御名にあって再び御前に出ております。 We ask you to help us to open our heart to come close to you. 私たちの心を開いてくださって、御前にあってあなたに近づくことができるように導いてください。 We heard it is very important for all of us to prepare for the coming of Jesus Christ. イエス・キリストの来臨に対して備えることが大切なことであることを今日教えられました。感謝いたします。 Maybe you are preparing for your life. あなたの人生、あなた備えていらっしゃるでしょう。 I want to give you timeIn silence, you can pray to God and respond to Him. 皆さんにお時間を差し上げたいと思います。お祈りください。神様の前に自分はどんな備えをしているか、お祈りしていただきたい。